ようございます。今朝はイザヤ書の50章を見ていきたいと思います。短い、章ですけども、そこに、神様の、叱責と、希望、その中で、中頃に、救いに関わるしもべの詩が、何回か知らされ出てきまして、資料にも書きましたけども、試練に耐える救い主の詩が記されています。第一の詩が42章に、救いを成し遂げる主のしもべ、そして、以前の召しと関わっていますけども、救いを世界に告げる主のしもべ、そしてこの50章では御心を従順に行って、この恥ずかしめに耐える主のしもべの姿、そして53章には受難のしもべが予言されています。短い章ですので前節購読いたしましょう。イザヤ書第50章1節から11節です。主はこう言われる。私があなた方の母を追い出したという離縁状はどこにあるのか。私があなた方を売ったという私の債権者とは誰なのか。見よ、あなた方は自分たちの咎のために売られ、自分たちの背きのために母は追い出されたのだ。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、しかし神である主は私を助けてくださる。末いえ私は侮辱されることがない。末いえ私は顔を火打ち石のようにして、自分が恥を見ないことを知っている。見よ、神である主が私を助けてくださる。誰が私を不義に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。見よ、あなた方は皆火を灯し、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、 火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦悶の場所で伏し倒れる。この詩は辛い内容ではありますけれども、その辛い内容はイスラエルの不信仰によってもたらされました。そして神様がイスラエルを昔の時代から見捨てたことはないのに、イスラエルの民が昔もまた今も主を見捨てたために奴隷とされ、また売られてしまったと記されています。そのことは人類が罪を犯して今なお続いている罪の支配の状況です。時に主は私を見捨てたと言われるつぶやきが民の内から出てきますけれども、そうでないことを今日改めて覚えて、なぜキリストが恥を受け、また苦しみを受け、そして捨てられ十字架にかかられなければならないのかを覚えながらこの箇所を見ていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名をあがめます。この箇所にどうか光をお与えください。救い主の心をイザヤが預言者活動の中で体験し、また予表しております。どうか私たちも救い主の心を見ることができるように、また主に仕えるものとして主と同じ心を持って歩み、また証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤは救い主ではないんですけれども、この私と書かれているところは救い主の姿に重なっています。イエス様のことを思いながら、そしてイスラエルのことは自分たちのことではないかと当てはめながら、この短い予言を見てまいりたいと思います。1節から3節、4節から9節、そして10節、11節に段落ごと分けて見ていきたいと思います。一節に、イスラエルの民の主への訴え、先祖たちも見捨てられたし自分たちも見捨てられていると、主はひどいという思いが民の中にありました。だからこそ主から離れ、そして頼りになる神々を探して拝んでいるのだと告げています。私たちの国の信仰もそういうところがあるかなと思います。神々と言われるものが不完全であり、また頼りになったりならなかったりするけれども、また それが拝む像や、また自然の小さいものや大きいもの、星やまた太陽や、そして地の様々な万象ありますね、山や海や川、稲光、そしてそこに生える植物や、そこに住む動物たち、そこに神々が宿っている、それを 持って災いをもたらさないようにと、まあ、自然の災害が多い私たちの国は、災いを避けて、拝むということをしています、うん、まあ、それしかないではないかと、そういう思いがあるかと思います。イスラエルはたびたび苦難に遭ってきました。まあ、それはなぜかと、災いをもたらしたのはもちろん必要な試練として許されることはありますけれども、神様が捨てたのではないと、神様が苦しめたのではないと主は告げています。一節をもう一度読み出しましょう。主はこう言われる、私があなた方の母を追い出したという離縁状はどこにあるのか。神様が先祖たち、またこの土地、それをもういらないから出て行けと、私は知らないと言って、神様の方から縁を切った、まあ、そう民は思いつぶやいていましたけども、そんなことを主はなしたわけではない、違うと。また私があなた方を売ったという私の債権者とは誰なのかと、神様が、まあ、借りを、生じてしまったので、仕方なしに、まあ、人間の場合はですね、借財を、負債を返せないので、人を売るということが、ありますけれども、神様が、負債を負ってですね、仕方ないから民を手放したという、そんなことはありえません。すべては神様のものですから、神様が負債を負うわけはないのです。ここには、まあ、神様は、私たちを愛さなくなったということが前半に、まあ、民の判断としてありまして、そして後半は、神様は私たちを愛さなくなったわけではなかったとしても、神様は私たちを守る力がないと、私たちが神様に見捨てられたのは、この見捨てられたということ自体の認識がおかしいんですけども、愛してないからじゃなければ、力がないからと、この世界の困難の状況について、だから神様はいない、創造者はいないという方たちの、まあ、論理といいますか、その、根拠は実際、私たちは、捨てられているではないかという自分のことを棚に上げた考え方になります。それは今日も同じように言われています。そうではなくて、最後の2行、見よ、あなた方は自分たちの咎のために売られ、自分たちの 背きのために母は追い出されたのだと。罪の結果は死、断絶です。神様に、神様を認めず、神様の言葉に従わず、そして神様に逆らう、これが罪の具体的な行いですけれども、そうしたら神様との幸いな結びつきは断ち切られてしまいます。他に頼れるものがあればまだいいかもしれません。人間同士ではそういうことはありますけども、すべてを作り支配していらっしゃる方はこの方しかいませんので、この方を拒むということはこの方の恵みを拒むことでもあります。守りを拒むことでもあります。愛を拒むことです。神様はずっと私たちを愛し、慈しみ、憐れんでおられるのに、いらないと言ったら、その意思を、尊重するしかありません。体についてはですね、食べ物とかですね、仕事とかですね、ある程度守ることができてもですね、逆らったら命、歩みや心がですね、幸いに結びつくことはありえないのです。そして、心が離れてしまうと、私たちの歩み、神様が恵んでおられますけども、それさえも失う結果となります。それが死の影響として、肉体の滅びや様々な混乱や、そして死後の裁きにつながっていくのです。神様の目から見たら、民の訴えは全く的外れだったのです。二節をご覧ください。なぜ私が来た時誰もいなかったのか、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。アダムもエヴァもそうでしたけども、神様が来たら逃げて隠れてしまいました。神様が頼りにならない、あるいはもう恐ろしいだけだという認識です。また神様は問いかけます。私には救い出す力がないというのか。見よと続いていきますけれども。神様は力がないというのは頼りにならないということです。悪気はなかったとしてもですね。こうして神様の恵みを拒んだ結果、様々な、不足が生じ、そして、幸いな姿が損なわれていく影響が自然にまでも及びます。私たちの国においてもそのような災害が起こるのは、元をたどれば罪の結果です。それは神様の痛みと苦しみと嘆きの現れなのです。三節にある通りです。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとすると。どうしてこんなことが起こったのかと神様は嘆いておられます。これが罪が入ってきた以降の世界の状況です。そんな中でイスラエルが神の民として召され、またイスラエルが堕落している状況ですけれども、預言者が祟られて主の働きを成します。主の言葉を 伝え、また身をもって表す。それは、救い主の預言者としての働きを担っているのです。さて、4節から9節は第2段落で、やがて主が完全な預言者として現れますけれども、イザヤはそれを予表する形で自身の召しと働きを明かしします。4節からもう一度お読みいたしましょう。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。こうしてイザヤは主に召されて、主に従う者として主の言葉を語り、また御言葉によって励ますことを続けてきました。来る朝ごとに主はイザヤを起こし、そしてその霊を覚まして、神様の言葉を聞き、そして従い、身をもって主を明かしし、また主から授かった言葉を聞いて表すようにされると。まあ、これが教会の務めであり、また献身者たちの日課です。そしてイエス様もまた朝早く、皆が眠っているうちに、起きて、どんなに忙しくても、父と、語らい、祈り、そして、人々に、仕えられました。神の言葉を、伝え、また恵みの技を成して行かれるのです。またイザヤは、逆らわない、退かないとあります。決して逃げることは、恐れて逃げることはされませんでした。でも苦しみを受けることを避けようとはしませんでした。恥ずかしめられることもありましたけれども、それでも主の前に立ち続けて預言者としての働きをしました。そんな彼を主は助け、そして主が共におられることを人々が認めざるを得ないように守られました。エレミアもさらに厳しい時代に預言者として立ちましたけれども、顔を火打ち石、黒曜石ですね、火山性のガラスのように硬くし、そしてどんなに侮辱されてもひるまないようにされます。なかなか難しいなと、私もよく結構ビビリなものでですね、がっかりしたり落ち込むことは多いんですけども、でも主がその度に励まして、今も生かされて使えさせていただいています。まあ、自分の火について、足りなさについてはもう言われるがままでしかないんですけれども、主の言葉に、まあ、もちろん間違って伝えたら謝罪し、そして、回復しなきゃいけないんですけども、確信持って、伝えたことについては、主がそうおっしゃってる、聖書にそう書いてありますと 言ってこれを引っ込めるわけにはいきません。献身者、伝道者は、主に、言葉を預かって伝えているだけです。そして主に忠実である、忠実に仕えている限り、主が、召しを全うするまでは、死ぬことはないと。そういう確信を持って、立ちます。そして長い目で見たら、例えば、バプテスマのヨハネも、そしてこのイザヤご自身も、聖書にはその晩年のこと書いていませんけども、殉教したと、聖書にバプテスマのヨハネは記録されてますけど、イザヤは、イスラエルの記録では、ヒゼキヤの次の王の時に、殉教したと記されています。しかし、立ち続けたのは彼のを通して語られた御言葉です。彼もまた、召されましたけども、彼を通して語られた言葉は何千年経っても生き続けているのです。そして、彼が身をもって明かしした、真の預言者であるキリストは、さらに、素晴らしい働きとひどい迫害を受けましたけども、謙遜に、父の御心に従い、そして人々に、仕え、そして、どんな困難にあっても、負けることなく自身の使命である一つとの働き、そして最終的な使命であります十字架と復活を成し遂げられました。イザヤ書の予言にありますけども、人々から捨てられた石が石杖の石杖、最も大切な基礎の石になったと、そう予言されている通りです。さて、最後の10節11節、そこには立ち返れという主の忍耐深い救いの招きが語られています。イザヤを通して、御言葉が語られても民は聞こうとしませんでした。ですから、自身の、罪と、そして罪の結果もたらされている苦しみや悲惨を自覚せよと、そして立ち返ろうと、そう呼びかけています。ただ以前の時代もそうでしたし、ますます罪がひどくなってきたエレミア時代にはもう補修して罪を思い知るしかなかったというように導かれます。しかし主はそれでも見捨てておらず、この苦しみを通して信仰を呼び覚ますように導かれたのです。神様が苦難を与えるのは滅ぼすためではなく、救うためであることを覚えましょう。確かに約束の通りにイスラエルは、捕囚の地から解放され、約束の地に戻りました。その後、いくつかの、帝国がですね、蹂躙して行きましたけども、しかし神の民は守られて救い主が生まれ、アブラハムへの約束の通り全世界に祝福が広がって行きます。私たちは神様が 愛をもって、私たちに、あえて苦しみを与え、ご自身を求めるように導かれることを覚えましょう。そして、立ち返りさえすれば、救いが与えられることを覚えましょう。この二節の、冒頭に、三行目ですね。私の手が短くてあがなうことができないのか、私には救い出す力がないというのか。神様は許しを用意しておられ、救いを用意しておられます。十字架と復活によってそれがますますはっきりと示されています。主を呼び求める者は誰でも救われる。どんな状況からでも主は救ってくださいます。どれほど主に逆らい続けたり、どれほどひどい迫害をなしてしまったとしても、神様は許し救ってくださいます。救いを受け損なうのは聖霊のこの導きに逆らってあくまで救いを拒み続けたことだけです。主は暴れもうと今も待っておられます。もし私たちにこの滅びの印があったならば、その部分はまた癒していただく必要がありますね。主に立ち返りましょう。十節をお読みして終わります。あなた方のうちで主を恐れ、主のしもべの声に聞き従うのは誰か。闇の中を歩くのに光を持たない人は、主の皆に信頼し、自分の神により頼めと。天の父様、どうか私たちがあなたを呼び求めるものでありますように、あなたに信頼し従うもので常にあるように、日々主に立ち返りながら共に召しを全うできますように、イエスの名前によってお祈りいたします。Amen.